リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井ロムです。今日はですね、加藤さんが休みでですね、なんか仕事が忙しいとか言ってましてね、来てくれないということで、まあ一人なんですけど、3月になって、もう早3月かなと思ってるんですけど、今日まあ一人でと思ったんですけど、まあ音楽のつながりで、お友達に来ていただいてます。まあ音楽のこととか話ができたらいいかなと思ってます。この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日来ていただいたのは山本みちるさんです。最近なんかよく遊んでるんですけどね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山本みちるです。
私と同じオーケストラで京都市民管弦楽団に、最近入って来られて、最近といってもまあ1年ぐらいですか。
そうですね、
あ、違う、半年ぐらいかな。
6月にオーディション受けて。
あ、オーディションあるんですね。はい、
オーディション、人生初めてのオーディションでしたよ。
私の時はなかったんですよ、もうその時代は。
ああ、いいですね。
そうそうそう。まあ、でも、オーボエという楽器だから、まあ、大体、いいんですよね。フルートとか大変じゃないですか。
そうですよね。
オーディションは。たくさん待ってるらしいし。
オーボエも、こう、空きが別にあって募集ってわけじゃないけれども、まあ、6人目。入れてあげましょうということでしてもらって、
ね、すごい充実してるんですよね。
はい、
アマチュアに割りにはね、
はい、
一時一人とか二人の時あったんだけど。
あ、そうなんですか。
最近多いんですよ。というようなことで、今日はまあ音楽の話をしようかなってね、
はい、
思ってるんですけどね、
はい、
どうですか。京都で初めてというか、まあそれまでは、新潟でやっておられて、
はい、
なんかいろいろ違いますかね。
そうですね、新潟のオーケストラやっぱすごく長かったので、
二
十歳で入ってこうずっと十何年いたので。
あ、十何年ね。
はい、ちょっとその部屋年を、はい、ごまかしつつ
でも、まあ、そこで主になってたんだきっと。
まあ、
オーボエですか。
主というか、まあ、長くいましたし、ずっといろんな曲も吹かせてもらってたので、
はいはい、オーケストラの花顔って言いますよね。
ああ、なんか、まあ、最初チューニングもするしソロも多いしっていうか、逆に細かい難しい曲が
やらないし
できないので、
ねえ、
そうですね、
私はいつもやらされてるんだけど、みたいな。音域が狭いんですよね。
そうですね、クラリネットに比べると上も下も出ないので、
ね、ですよね。割とだからまあなんて言ったらあれだけど、すごくややこしいソロというよりも割と綺麗に流れるようなソロが、うん、さっそうと出てくるっていう、
はい、いわゆる美味しい、
ね、美味しい
ソロが来た時は、ね、オーボエがかっさらっていただいていくっていうような感じで。
そうそう、クラリネットのソロやってて、次オーボエ吹くと本当にオーボエのソロの感じでも、
ああ、ごめんなさいっていう感じで、ね、
あれやっぱ音の張りとかが違うじゃないですか。
まあ、そうできるといいなと思いつつ練習はしています。
クラリネットなんかひたすら裏方やったりしてね、
意外と今その京都市民管弦楽団でやってるチャイコフスキーの5番は意外と裏方が、
あ、そうですね、
トランペットの裏でとかトランペットと一緒にとか、
あの曲はね、
はい、
はい、今日はね、ちょっとその3つぐらい曲を、何でしたっけ、はい、死ぬまでに、
死ぬまでにこれをまあ一回やったのもありますけ ど、死ぬまでにこれを演奏しないと死ねない曲、まあ、ベスト3というのを勝手に
考えて、
はい、持ってきました、
はい、じゃあ1つ目からちょっともう早速かけてもらいましょうか。
あ、お願いします。
頭だけね、
はい、
はい、お願いします。はい、今のは第九ですよね。
はい、ベートーベンのシンフォニーの
4楽章。
はい、
まあ今までやってるんですよね。
その新潟工業楽団というところにいて、そこは毎年、
あ、毎年やってるの？
1回か2回は演奏してるので、
どこかの合唱団がやりたいとか言ってて、
はい、町の合唱団と一緒に行って、なんでもう散々やったはやったなんですけど、まあ、
曲がね、
はい、まあ、あと20回はやらないと死ねないなという
僕も3回ぐらいやってるのかな、うん、でもファーストは1回しかやってないけど、ベルリンでやりましたよ。
あ、それはいいですね
ちょっと違うところのオーケストラにひっついていって、あのミレニアムの前の1999年12月30日かなんかに、で次の日起きてお正月みたいな、
記念すべき時に、
そうそう、でミレニアムで街中がもうえらいことになってて、街中には行かないでくださいとか言われて、なんかあのね、爆竹みたいなのがもうバンバンなってて大変なことになってて、まあ大工はね、曲がやっぱり他のベートーベンのシンフォニーと随分違う感じするし、
うん、
まあ、難しいんだけど、
そうですね。でオーボエも美味しいソロももう盛りだくさんで、はい、四楽章も好きですけど
結構難しいですよねやっぱり、
はい、
うん、ね、
大好きですね。
うん、ね、まあなかなかねオーケストラでやると運営とか大変だったりね、
うん、
合唱がこう主体でやってくれるといいんだけど、うん、オーケストラが主体でやるとすごい大変で、
うん
うん、かなり前に京都市民館でやった時はオーケストラ主体でやったんですよ、
うん、
大変、あの合唱団のいろんな準備もしてあげたと、
うん、それはすごく大変だと思う。
それもあの6月の方にやったね、
うんうん、
だからオケとしてやりたいと、あれは大変でしたね。はい、はい、じゃあ2曲目、まあ、曲は何でしたっけ。バッハですね。
バッハの、はい、
それをかけてもらいましょうか。はい、はい、バッハの曲なんでした。
バイオリンとオーボエのためのドッペルコンチェルト、二重競争曲で、うん、もう鼻血が出そうなほど甘い曲ですよね
バックは普通に小編成のオーケストラ、
はい、あ、弦楽で、
弦楽、はい、あ、今ピチカートしてたんだね、
はい、
いい、まあ二楽章だから余計にね、こう漢字楽章の感じが、はい、これはやったんですか。
いや、遊びで、こうお友達と合わせたぐらいで、
人前ではやってない。
はい、
じゃあ京都市民オケの室内楽演奏会
で、いや、もう考えただけでも鼻血が出そうですけど
いいホールとかでできるといいんですよね、響きとかがね、こういうのはね、バッハにクラネットがないんでね、
すいません、
その時代にはこれはいわゆるバッハですね。
あ、そうです、
大バッハというか、
はい、
う
ん、一番あの有名なお方の、ね、
いいですね。
もともとはこうチェンバロの曲のようないろんな班があって、
あ、いろんな班がね、
はい、
京都にチェンバロ作りの人がいるんです。
あ、そうなんですか
前ちょっと一緒にやったことあるんだけど、うん、まあ、とかその人とこにあったピアノでやったんだけどね、
うん、
チェンバロ作ってるんですとか言って、
なかなか
結構繊細な楽器ですから、ね、
チェンバロと演奏する機会もなかなかなくって、
うん、なんかね、調整とか難しそうですよ結構、
はあ、一生懸命チューニングしたのに出だしの和音でもうピッチが下がってたってことがあって、
そういう楽器、うん、ピアノとずいぶん違うんだよね、
うん、
はい、いいですねこの曲ね、
大好きです。
じゃあ次は3曲目これはいいですよね。はい、ブラームスの交響曲第4番の1楽章、
はい、
これはね、私も、まあ、木管の後列っていう、まあ、クライネットとかファゴットはやっぱこの曲はね、
うーん、
めちゃくちゃ好きなんですよ、ね、特に3番4番はね、
もう前列の大声なんて最初ずっとないんですけど大好きです、まあ、待っている時間が大好きです、
ね、これでも放送していいんかな、あの昔ね、うん、京都市民管弦楽団でやった時にね、
はい、
ある有名な指揮者来て最初捕まったんですよ、はい、木管が バックをやってるあのポッポッての後列がね、
うーん、
でその当時あの後列はね、あの結構レベルが高くて、それまで来てる指揮者からはもう一切何も言われないし、いつもいいいいと言われて、ね、いきなり捕まって、みんなバイオリンが捕まってるんじゃないかなと思ったら、後列が捕まってる、はい、あ、そうですね、はい、ということで、ちょっと時間がね、また次回も山本さんに来ていただくんですけど、今日は音楽話で、
はい、
時間がなくなってしまいましたが、
またいつもの調子で、
はい、
すいません、
ありがとうございました、はい、じゃあ次は3月24日のお昼ということで、パーソナリティは酒井宏夢でした。ゲストは山本みちるさんに来ていただきました。この番組は町創生研究所の協力でお送りしました。